FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章22節を見ていきます。生みの苦しみ。いろんな苦しみ方の中でも、生みの苦しみで苦しんで出てくるうめきというのは違うものです。もし誰かが怪我をし、痛みからうめくかもしれません。ある人は自分の応援しているチームが負けて、かけていたお金を失ってしまうからうめく。生みの苦しみのうめきというのは違います。その理由というのは、その苦しみが後に素晴らしいものをもたらすから。母親がこのようなすごい苦しみを耐えて、生みの苦しみを体験します。でも赤ちゃんが生まれた時には喜びでいっぱいになります。被造物も同じようなものです。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。その理由というのは、来たる素晴らしい回復、神の子の現れと共に訪れるものの期待があるからです。一緒に祈り、心を整えて今日主の言葉を聞いていけるようにしましょう。イエス様、あなたの御言葉から私たちに語ってください。私たちに教えてください。あなたを知りたいです。あなたに従いたいです。あなたから学びたい。あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章22節。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで、共にうめき、共に生みの苦しみをしています。黙想の質問。なぜ被造物は生みの苦しみのような辛い経験をしているのでしょうか？それは何を待ち望んでいるのでしょうか？このローマの8章の箇所というのは、3つのうめきについて話します。被造物のうめき、信者のうめき、また御霊聖霊のうめきということに対して書いています。このようなうめきというのは同じことに対してのうめきであります。うめきというのは今の状況、現在に対して嘆き、悲しむというようなことです。なぜ被造物が生みの苦しみの中でうめいているのか。うめきのは今の現状に対しての悲しみからです。被造物が自然災害。例えば洪水や嵐、地震、津波に対してうめいているのかもしれません。またはこの被造物が汚染や病や環境災害、被害に対してうめいているのかもしれません。これらはもともと神様の被造物に対しての計画ではありませんでした。人類の罪の結果です。自然界も神様が作ったものも、神様がもともとの状態に回復させる本来の秩序に戻すのを絶望しています。旧約聖書の預言者というのが私たちにそれがどのようなものかというのを垣間見せてくださいます。イザヤ65章の17節で神様がこのように約束されます。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出さず、心に昇ることも ない。新約聖書の第2ペテロの3章の13節で、しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいますというふうに書いています。いくつものメシアを予言する聖句は創造における神の秩序の回復について語っています。例えばイザヤの11章の6節から7節は有名な箇所です。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に服し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。メウシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。聖書の最後のヨハネの黙示録の21章の1節から2節で、この新しい天と新しい地が表現されています。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。3節から5節までも読んでみましょう。私はまた大きな声が溝から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できる。被造物が現在、服従の苦しみのもとで、うめき声を上げています。しかし、この海の苦しみの時というのは、いずれ来る神様の新しい時代の到来を私たちに期待させます。この世の苦しみ、悲しみ、すべての作られたものと私たち神のご覧によってすごい輝かしい未来を生み出します。一緒に祈っていきましょう。神様、天の父なる神様、あなたが偉大な神であって、偉大な愛と憐れみを持ってくれていることを感謝します。あなたが私たちをあなたの永遠の計画の一部で、新しい天と新しい地の一部にしてくれていることを本当に感謝します。もう死も悲しみも涙も苦しみもないような状態をあなたが用意してくれていることを感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。皆さんの上に神様の祝福があって、皆さんがキリストの言葉をお互いと分かち合う中で、本当にあなたを祝福としてくれることを信じます。コロサイ3章の16節で書いてあるように、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。では次回また FBS で。